来るかなと思いました。帰ろうかなと正直思ったんですよ。ワンカップ持っていっぱい飲んだ後帰ろうかなと思ったんですで私は意外と正直ですから、嫌なものは嫌だった、ね、好き嫌いじゃないですよ。区別は、差別はしないけど区別はするんです。あ、こんな大変なことを、例えば私が自分でですね、今日思った私はじゃあありがたいおじさんの真似はできるかな、絶対できません。ありがとうございますって言えますけど、絶対なぜできないかってね、あれだけの体に痛みがあって胸が苦しい、息ができないくらい来たんですから ね来ましたね、あなたもね。あんな状態が毎日続いてたら大変だなと思いました ね。皆さんこの中でありがたいおじさんのためにお祈りしたことある人いますか？正直に。ないでしょ？ダメじゃないですか、あなた方ね、いつももらうばっかりじゃないですか。それじゃダメなのよね。いや、たまに来てねって、お世話を送ったりお金を置いていくからって、それでいいじゃん。そうじゃない。感謝の祈りっていうのはね、皆さんが例えばありがとうございます言葉出すに、まずおじさんに対して感謝しなきゃダメですよ。もっと言うと、皆さんは親には感謝するね、家庭持って親をね、子供ができて初めて親に感謝し、先祖に感謝できるけれども、ここに集ってる主に、これおじさんをね、偶像崇拝しませんじゃないんですよ。ありがとうございます言葉を教えてくれた、まずおじさんに感謝しなきゃいけないんですよ。それからのスタートでしょ。だから意外と私は皆さんちゃんとおじさんに感謝してお祈りしてるのか、誰もいないじゃないですかね。これ現実の問題よ。今いないんだもん、わかる。私はいつも言ってるのは現実しか見てないんです。でも現実の中に全部答えがある。それが悪いんじゃないよ。これから例えばおじさん苦しいな、いい、おじさん苦しいな、血入ってるなと思ったら、そこで終わるんじゃなくて、じゃあおじさんのためにお祈りしてあげよう、ありがとうございますと、おじさんが良くなってありがとうございます、それくらい皆さんもうちょっと起点を働かせてほしいわけね。それがやっぱり恩というものですよね。で、逆におじさんが、いや皆さんにお祈りしてもらって、逆に気持ち悪くなる人もいるかもしれないけどねいや、逆に気持ちよくなったらおじさんはありがたいんじゃない。それこそ ね、ありがとうおじさんからありがたいおじさんになっちゃうかもしれないよ、ね、だから皆さんそういうところはちょっと足りないんじゃないかなって。別に宗教で教祖でこういうわけじゃなくてね、おじさんが大変だと分かってる方は、あ、おじさんのためにね、ね、
ご先生の時にほら、ご先生ありがとうございますって、あれは強制どこから出たかと
思います。いや、私はそれは分かりません。まだ私はご先生そんなこと言ってないと思いますよ。いや、
ご先生の経験を聞くと最後にみんなでご先生、
あ、それはご先生に対する死に対するね、教えてもらった死に対する感謝のこと言霊です。
どっちから出たのかな、先生の方から言った
の。先生というと私じゃなくて、
ご井先生は教
員、いや、それは知らんですよ。ご井先生の周りにいる方が、ご井先生にこういう素晴らしいお話をしてもらったから、皆さんご井先生ありがとうございます感謝ですよ。
そんな成分の答えというのはない
です
か。ただありがとうございます、ありがとうございますはね、
例えばこのありがとうもらってもらうおじさんがいなくなった場合に、皆さんね、いい、この建物に来てるんじゃないんですよっていうこと。とりあえず生きてる間はおじさんに会いに来てるんですよね、一つはね。しかしその本質はこのありがとうございますという言霊に生かされて、今日も来れたか明日も来れたかと、蛍の光じゃないですけどね、これが一番大切だということなんです。で、私は言いたいのは、命の実践、感謝の祈りというものは、それは難しいものじゃない、日々で生きることですよ。それをもうある程度やってると、それこそね、死難八苦も全然来なくなるし、だんだん巣に近くなってくるんです。巣に近くなるってことは、具体的に言うとどういうことかというと、はい、山田さん、一言。
皆さん、何か、
うん、巣に戻るってのはどういうこと、巣またじゃないよ。さっき笑ってくれたから。
あ、巣またです。
え、巣またじゃない。そうじゃない。巣またの、うん、うん、そうでしょ。まあいい、それそうよ。うん。素直になるってことは気持ちがいいことなんです。喜びそのものであるっていうことなんですね。これだが親王からのメッセージ、皆さんはありがとうございますということを言えることに感謝しなさいと。これはおじさんではないですよ、私じゃない、ご先生、これだが親王が言ってました。ありがとうございますという言霊を、ね、皆さんが言えること、述べられることに感謝しなさいということ。ただ唱えるじゃない、感謝を心を持って唱えるから生きるんですよ。わかりますか。思いっていうか、うん、私がね、言いたいのはね、例えばこれだから親王はね、 これをね、すごく大切にしてくれって言うんですよ。これ何だか知ってますか？思いです。例えばそうですね、これが、まあ、クリスマスのプレゼントとしますよね。それを奥さんに、はい、パッとこう投げてあげるのとね、これはすごく大切なもので、本当に私の身銭を切って買ってぜひ持っていただきたいんだと渡すのと全然思いの入り方違うでしょね。だから、あ、ありがとう、はい、ありがとうございましたっていうのと、ありがとうございました、この思いの世界が皆さんまだ足りませんよって言って、この思いの世界が入ればもっと皆さんの体の中に、エネルギーの意識の中にね、うん、浸透するっていうか深いところまで行きますよってことなんです。それがまだちょっと足りないんじゃないかな。おじさんはこんなこと絶対言わないね、足りないとかね、おーおーおーおーって言われちゃうよね。で、私から見てやっぱ足りない。何が足りないかって、これだけ死ぬのに聞くと、思いが、物々の思いが足りませんと。例えばこれから、はいってこう投げてやるのと、これはこういうものですからお受け取りくださいって思い、全然違うでしょ。この思いなんですよ。だから皆さんの中でお子さんとか家族いる方は、子供に言うとき何が足りないかと、思いが足りない。親父は親父の立場で、息子に、おい、こら、ちょっと来い、ね、お父さんの言うこと聞け、ね、お母さんは、お、何やってんの。それは母親の立場で言ってるから。思いを込めて言ってないからですよ。子供は子供の目線で、親がね、下がってあげるとか。会社でも人間関係でもそうですよ。誠意を持ってやれば伝わるんですよ。伝えないのはあなた方に問題がある。伝え方がもうまずいだけの話。ね。だからもうちょっと思いっていうものを大切にしてほしいと。ただありがとうございます。だから、もっと極端ない。ありがとうシール貼ればいいんじゃないからね。全部ペタペタペタペタ貼ってね、もうありがとうね、シール貼ればこれで大丈夫だな。キックまで貼ってる人いるけどね。あの最後差し押さえになったらありがとうございますって、ね。ただこのシールを貼るときに、このシールはこういうあれだと思いを込めて貼るのとね、ただ貼る全然違うでしょ。これが意識なんですよ。この意識の働きっていうものをもっと大切に思っ、ね、持ってくださいと、これ高橋のが言ってますから。よろしいですね、ここまでは。で、はい、次行きましょう。これからの時代。まあさっき言いましたから、まあいいでしょう。ね、時間もありますから。ですから、命の響きっていうものは、マルチョン、根源の創造主の意識のつながった、ね、巣に戻ることではね、感謝の祈りそのものであるっていうことです。まあ、今日はこれくらいにいたしましょう。ご清聴どうもありがとうございました。何か聞きたいことありますか？聞きたいこと、はい。
このマルチョンっていうのはちょっと、
あ、マルチョン、あ、マルチョンですか？マルチョン、マルチョンじゃないですか？
マルチョンって今見たこともあるんですけど、
うん、マルチョンっていうのはね、
マルチョンだって言われてる一人は説明できませんから。
マルチョンとこれ、あの、これ創造主を表すしね、ミクロとマクロ、いろんな意味があるんですけども、これは神じゃなくて根源神の象徴です。根源ね。例えばおじさんがアマテラスオミカミとか言ってますね。それは無限の永遠のアマテラスの働きの根源的な要素がここから全部来てるということ。それアマテラスだけじゃないですよ、皆さんもそうですよ。私はもうこれで全部表現してます。これ継承学でね、マルチョンっていうのは全宇宙を作った創造主のことを表すんですね。で、この創造主が働いて無限の輝きを落とした時の状態をアマテラスとかね、言ってるだけ。わ、うん、かりました。わかんない？
もうなんとなくそういう表現だという
表現であるわけ
ですね。
だからさ、 ありがとうございますかって、足からマルチョンマルチョンマルチョンマルチョンそういうわけじゃないもんね、うん、ただし私が神っていうものを表現する場合に一番わかりやすくこれで表現してるわけ、ね。でもこの前面白かったんですよ。ある中学校に行ったんですよ。こういう話したらですね、こうやってですね、こうやってこうやって書いてますよね。こうやって、これ何ですかね。まあこれはいたずらですけど、それビデオ撮ってるんだな、今日はね。今日は思いっていうものをすごく大切に持ってください。ね。でやはりおじさんが大変だと思ったら、血入ってんだと思ったらばね、いいですか、みかんを送ったりね、ウイスキーを送ったり、そんなことでおじさん飲まないからね。それじゃなくて、やっぱり皆さん思いを送ってください、良くなるように。それは人間としての、私から言ったら最低限度の礼儀ですよ。私も弟子がいるけどもね、私もし倒れた時は弟子は私のために一生懸命お祈りしてくれるよ、先生良くなるようにと。でも私、皆さんこれだけ言ってたよ、 ね、もっといますよね。ありがたいです、あっちに入ってんだったらね、誰もおじさんのためにお祈りしてくれないっていうかね、かわいそうですね。三村さんくらいかな、やってくれてるのは。三村さんもやってなかったりして。ね、だから、ここは一つ足りないものだから、それは思いが足りないですね。そうなんです。ね、
まあ、こんなこと言ったら変やけど、まあ、その思いは本当にわかるんですけど、あと、その思いの中に霊を頭を下げるとか、手を合わすとかね。
それはね、
形骸化してしまうんでね。
いや、型、世の中は型ですよ。う
ん、
型。
あれと、ありがとうさんはそれを嫌うようになってます、
ね。うん、いや、例えばですね、じゃあ例えばこの中で会社の経営者の方いますか、社長さんいますね、社長と従業員の違いね、同じだったら社長でも何でもないじゃないですか。礼儀があって型の世界ですよね。社長という肩書があったり、その中であったりね、上下関係があったり、例えば私がここでお話しているのは、とりあえず先生という立場でお話をしている、それが偉いとか偉くないじゃないんですよ。形として先生という形で表現をしているだけですよ。おじさんは皆さんから見たらありがとうおじさんだけれどもね、でも皆さんはその言葉をもらって、それでいろんなね、学んでるわけですよ。ですから私から言ったらやっぱり師弟関係ですよ。先生は上下関係ない、何でもいいって言うけれども、それがわからないと受け取れなくなっちゃう。これがどっかの宗教団体だったらば教祖様とかね、そうです、おじさんはあえて言わないと、みんな同じですと。しかし受け取る方がですね、そういったものをちゃんと明確にしてですよ、型を出せってわけじゃないですよ。型を分かってて、分かってて消すのと全然分かんないで消すの全然違うでしょ。
やっぱりわしらも気づくありがとうおじさんという名前で最初聞いたんですけど、
うん、
まあわしらも本当に言うとありがとう先生でね、またとは思ってるんですけど、
うん、例えばね、そう思ってるでしょ。
だったらそれを先生は嫌うのかな、うん、そのありがとうおじさんが嫌ってるような気もするだけちょっと言いにくい、まあ、先生とは
おじさん嫌ってるのかい、ありがとうおじさん。裏で聞いてて、どう嫌ってるの笑ってるよ。
おじさんは言いやすいわね。
いや、だから、おじさんの場合は、おじさんと呼ばれた方がいいから。だからやっぱ、私はやっぱりね、学んでる以上やっぱ先生って感じです。ただ、今からね、ありがとう先生っておかしいじゃないですか。ただ、心の中で、思いの中で、ね、指導して、仰げばいいってことです。
いや、みんなここ来てる人は、もう先生として来てるんですよね。みんなこう弟子として来てるんですよね。
だから、
いや、まあ間違いないですけど。
うん、
ただ、言葉に、こうして、誰も今現れてるのはね、
うん、
なんか表すと嫌な雰囲気が出るような気がする
っ
ていう感じが多分にあるんですよ。
うん、
ほんで、ありがとうおじさんっていう名前で、それで最初からありがとうおじさんでなしに、ありがとう先生にしてくれれば思わない。
私だってね、旗本退屈とかと言われてるんですよ。私はなぜかって言ったら、そう呼ばれるのを自分で喜びに感じてるから。飲み屋に行くと、旗本退屈男ですけどね。だから皆さんね、何言ってんだこの親父って言われてるけどね、私はほら、天下ごめんねなんてね、やってるんですよ。それで私の喜びなんです。だから、ありがとうおじさんも意外と、ありがとうおじさんってね、言われて、もしかしたらありがたいおじさんでいいかもしれない。
中前入った時に、家族の方がみんな先生って呼んで
る。うん。ね、
こっちが行くとみんなおじさん。
それはおじさんのような垣根を取りたいからですよ。みんなと同じところにいたいからそういうふうに言ってる。ね、
もともと名前言ってほしくなかったんですよね。存在感を出されてなくて、それは山岸さんがその時にありがとうおじさんという名前を、まあ、一発ひらめかれたというのか気づかれたので、それからそれだったらまあいいかと、うん、そういうことになって、
私はありがとうおじさんじゃん、ありがたやおじさんですよ。私はありがとうおじさんって呼んでないんですよ。私はありがたやおじさんって、三村さんのことはありがたや大名人って書いてます、ね。うん、やっぱりなんていうかな、そこがね、人間的にこう微妙なね、センスのあるところですけどね。例えば先生と呼んだ方がいいのかとか、でも逆に先生と呼ばなくても先生という意識はちゃんと伝わってますからね。うん、ただ問題は、俺は先生だ、俺は教祖だ、俺は神様だ、俺は創造したって言ってね、例えばですよ、ありがとうさん、俺はすげえんだぜおめえら、おい分かってるぞって、ありがとうって、分かってるおめえらって感謝するよって言われるとやっぱ違うでしょ。なんか肉でタタタタって面白いから。旦那さんどう思いますね、やはりね、だから皆さん集ってるでしょ。強制もないし、いろんな教えもあるし、で全てを受け取れと言ってくれてから、みんなその中での集まりじゃないですか。
それからあのおじさんはね、ありがとうございますを唱えるということは、私の手伝いもするんですよということは言われています。だから、ありがとうおじさん、ありがとうございますという言い方でなし、ありがとうございますと言うとる時点で、おじさんの手伝いしてるなという、ここの方はみんなそう思って
うん、
それはみんな、
それは事実ですよね。
おじさんもそう言われてるし、
うん、
こちらもそう思っているんですよ、ただ、
うん、
先生ありがとうはちょっと言
いたい。ただ、私が手伝いをしている皆さんが、なぜおじさん血吐いてて、皆さんね、あのね、ちゃんとね、祈りで助けてあげないのかって、それは僕は残念。
そのこと書いてあってね、
うん、
なんですかね、まあ、先生はこうしゅっちゅうこれ、親密にこう付き合ってあるから、うん、ある程度の連絡、私は今日、まあ、家にいるとき、ある方からですね、うん、ここに紹介していただいたんですけど、うん、その方がなんか今、体調崩して、崩してあるということは聞きました。
うんうん、
私はっきり言って、しっかり一回は送らせてもらいました。
うん、
だけど、そうね、やっぱりその、何、親密の問題、私は初めて来ましたから、うん、そこまで悪いとは思ってもなかったです。
うんうん、
だけど、私は一応、その、1週間ぐらい前に来ましたからですね、うんうん、家から風呂入りながら、こう、完全にしっかりを、ちょっと送
りました。うんね、だから、いや私もね、そんなにひどいとは思ってなかったんですよ。これだけ死ぬ量に行って、あれだけで、ね、すごいエネルギーが溜まってたから、これは大変だなと思ってね。
そうです
、うん、
おじさんは、神様が守ってくださってるっていうようなお話も大
変ですけど、もちろん、いますよ。神様ほどいっぱいいますよ。でも、抱えてるものはすごいですよ。
それで何かものすごく偉いときも、
うん、
神様の力で、
うん、
いただいたっていうか、そういうことをおっしゃってるんですけど、
うんうんうん、
その関係と、その今、そのおじさんが悪い、
受け
たいの、その、ものと。
いや、あのね、逆に言うと、おじさんは受けなくてもいいんですよ、逆に言うとね。でも、あえて受けてるところがあるね。それは、いろんな意味があると思うんだけれども、ただ、私から見て、やはりちょっと苦しそうだなっていうのはね、今回感じました。私も、ね、会ってないもんね。1年くらい会ってないもんね。
3月の3日
間。そうですね。今日初めて来て。ただ、私は、噂では聞いてましたよ。体調悪いと。でも、ああ、悪いんだな、くらいの私もね。ただ、今日、これだけ死ぬのを寮に行って、寮にそういうエネルギーがすごくね、ね、お祈りして溜まってたから、現実問題ですよ。だから、俺は大変だな、と思った。
一つ思うのは、先生は、先生のありがとうさんは、この今のあれをわざわざ自分集められているというような人だと思うんです
けど、ね、うん、それもあるね、うん、
まあ、皆さんが先生、清水先生が言われたみたいに頼るという意味じゃなくて一緒になってありがとうございますという頼る意味じゃないし、そのちょっと感の転換みたいな形で一緒に協力さし、一緒に先生と一緒にありがとうございますを、唱え出してもらうというような気持ちで、自分のこう先生はそれいいとおっしゃると思うんですけども、一緒に先生と仲の一緒にもみんな先生の立場の 方向からありがとうございますを唱え出してもらうというような、うん、
個人差がありますよね。今日初めて来た方もいるし、古い方もいるしね。だから先ほどね、本当の話聞いても、それに条件がみんな違うわけですよ。ただありがとうございますっていうのはいいですか。初発の、これは初発ってあるんですよ。初。初めかな。初発ね。コンピューターでも初期化ってあるじゃないですか。ね。ありがとうございますっていう言葉が昔からあったとしても、今現在この言霊を広げてるのはありがたいおじさんです。ですから、唱えることによって必ず初発のエネルギーが働く。作った人の創造エネルギーと連携されちゃうんです。で、これがありがとうって言ったら、ありがとうって言ったら小林聖華さんに言うかもしれませんよ。いや、そういうふうになってるんです、実際ね。言霊じゃなくて、エネルギー的にね。ね。その中で皆さんは、例えば、どういうことを僕が言いたいかね。例えば、普通は、本当の一番ね、いいのは、感謝、純粋な感謝の祈りって一番効くんですよ。私も40年やってきてましたけれども、願い事じゃないんです。こうしてくれ、ああしてくれじゃないんですよ。ただ今ある状態にただただ感謝っていうのは一番光るし、一番俗に言う神様っていう世界が受け取ってくれるんですよね。だからそうすると皆さんがそうやった場合に全部初発に行くわけですよ。皆さんのこの祈りがね、だからおじさんが全部受けてるわけですよ。そしてそれはおじさん自身がね、まあいろんなものも集めてやってるね。その中に、ところが逆に皆さんの中でこう夢みたいにしますか。おじさんと離れてても話できたりする方いますか。うん、そこまで皆さんなんないじゃないですね。せっかくつながるんだったらね。私は一昨日おじさんと会ってました。たまにね、実はおじさん分かってる、これだけしんどいように遊びに来てるんです。私はよっぽど来ません。たまにね、 で肉体持ってるんですよ、肉体持ってじゃないですよ、エネルギー体でふっと飛ばしてで見に来てるんですけどね。で皆さんもそれくらいのことはもうできるはずです。このね おじさんが一番言いたいことは、皆さんに、私と皆さんは何にも変わらないってことをおじさん言ってるわけ。いいですか、これが重要ですよ。おじさんがすごいじゃなくて、皆さんが何にも変わらないですよって、皆さんとはって、それを おじさんは表現してるね。だからここで一生懸命、例えばお話を聞いて、皆さん自身がやはり光の体現者になってほしいというのはおじさんのあれなの。だから先生と呼ばないでほしい、だから垣根を作ってない。ただ私から見てやはり先生は先生ですよ、ね、でこのね、だから私がね、ちょっと話がくどくなるからあれですけども、おじさんのために祈れじゃないのね。現実もね、今調子が悪そうだから、皆さんでたまにはお祈りしてあげたらどうなのかなと、そういうことを僕は提案してあれでね、強制的に言ってるわけじゃないですからね。ね、
三村さんに頼んでるタクトなんかに一言ねちょっと体調悪そうだけど、
それはそのご自身 の体調というよりも、あの地上読みはやめというな、途中立ちもでしょうから、あのそれわざわざ受けられてされてるんだと思うんで。
そうだから、おじさん自身は学習してるんですよ。おじさんはそれを受けることによって自分の進化であるとか自分の表現してるから、おじさんはいいの。ただし問題はやはりね、現実問題って大変な状態だからね、やはり皆さんもうちょっと心遣いがあったらね、ちょっとおじさんも楽になるんじゃないかなっていうことです。何もね、今から救急車で運んで病院に行かせるとかね、そういう意味じゃないんですよ。ただそれを私が感じたのは、これたかしんどいようにってあれだけすごいマイナスっていうかね、いいも悪いもいろいろ来てたんですよ。あ、すごいなと思ってね。私は絶対めったに受けないんです。彼女もそうですけどね。まあ、それなりに、まあ、髪の毛やってて、よっぽど受けないんですけども、ああ、これだけ来てるんだったらこれ大変だなって、ね、山田さんね、まあ、思いました。それは現実問題でね。それを365日ずっと受け続けていったら、これ大変だなと、本音で僕は思いましたよ。うん。
これ私の、私のお墓ですか？
お墓。寮かな、あそこ。
うん、五両です
ね。五両。いつぐらいの時代の、
800、まあ。
あれ、行かれたことないですか？この奥にあるんですよね。
そうですか。ちょっと前の方です。
まあ、そうですか、うん。それでね、そのお墓に、その、なんていうかな、この全国から、そういう、なんかいろんなこう願いが結局。
いや、あのね、なぜそういうことを言ってるかってね、おじさんの霊線のもとは、おじさん自身はこれだけ死ぬなんですよ、実は。
あ
ね、だからこれたかしのイコールありがたやおじさんなんです。ありがとうおじさんかな。だからまあ繋がってて、まあ自分の元ですからね、魂のね。だから言っちゃうわけですよ。でこれたかしのはスメラ大明神って言って、天照その大神のね、あの一連の思考の中でその分け身玉だったんです。なんだ、皆さんこういうストーリー分かんなかったの？
初めての方は知
ってます。初めての方いるからね。私はもう100年くらい来てる人かな。、うん、そうだよね。うん、なるほど、そういうですから繋がってるんです。はい、お兄さん。
はい、ですね、うん、そのおじさんに思いが届くんですかね。どんな届くか。
いや、届いてますよ。届いてますよ。
うん、じゃあどんな時から祈ってもいいんですよね。
距離とか時間関係ないんです、祈りっていうのはね。
はい、
これおじさんだけじゃないですよ、
はい、
あなたおいくつなの？
18です。
彼女いるか？
いや、
まずはおじさんの前に彼女作って、そっちに思い届けなさい。そっちの方が先だからね。じゃあ今日はこれくらいにしましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
あの山田と言いますけど、白峰先生がですね、あのさっきの未来さんというハンチングをかぶった人ね、あの人は本当はあの、カーネギーも行ったことあるような踊り子さんなんですけど、本当は踊りの師匠さんで、それで、もうそのお弟子さんを取るのは嫌だっていうふうな時期が来まして、まあ随分あち日本中のあちこち、世界も行ってるかもしれないけど、あちこちで神下ろしの場合ってのをやる方なんですよ。で3月3日の日に、あそこの小枝高新郎さんのところにね、お見合いになって神下ろしの前をしたんです。今はもう綺麗な、あの皆さん行かれると分かりますけど、拝殿っていうのがありまして、その拝殿ができる前にね、ご寮の下りのその 光が折れてるところですけど、まあ、見ても光なんかありませんけど明るいだけですけど、ね、そこで神下ろしの前をされて、その時に、まあ、おじさんも立ち会われて、それであとそこの御霊をこうお守りして見えるね、もうちょっと僕から見ると霊能者の方かなって言うんだけど、そのいろんなことが見える人なんですけど、その方も一緒に見えて、やっぱりその舞ってのがすごいから、その舞を迎えしてもらいたいというようなことをね言われたみたい でおじさんっていうのもあんまりこうお願いとかしない方なんですよね。あの人何かしてほしいなんて一切聞いたことがない何も言わない人なんだけど、なんかやっぱりそういう、もしできればもう一回お舞ですか、神下ろしの舞をしてもらいたいということをこう言われてるんですけど、なかなかあの人もまだこうお告げがないとかよく考えないんだけど、神様それやれって言われてないからちょっとできないようなんですけど、まあいわばそういうことを私たちのこの、まあ、普通の世界でいうと見えない世界が、ね、ありますけど、で見えない世界の話するともう本当によく分からなくなるもんだから、それはあまり気にされない方がいいですが、実際に見えない世界の方が 99.99999999 でもう見える世界はもう本当にちょろっとゴミが、さっきの丸で言うとちょんですね。それまあ分かってみる方は分かってるんだけど、まさかっていう判断、大体他の人たちは見える世界が全部で見えない世界、ひょっとしたらあるのかななんて言ってるんだけど、とんでもない話でですね、いうことなんですよ。で、そのことを、まあ、そのことがうんぬんってことでもなくて、やっぱり意識っていうのがね、思いって言われたけど、思いってお医者さん、思いはいけませんよって言いますから、思いなんて人間的なもんで、そうじゃないよって言われてるけど、UFO さんの言う思いってのは意識のことです。だから重いから重たいからっていつもお医者さん言われる、重たいから思い出してなさいって要するに自我をなくしなさいって言われるでしょ。そういうことではなくて、意識の波動を高めることによって、それはここに関わる人やらもうこう世界も宇宙もね、もちろんお医者さんのことも関係なくね、こう輝き出すから、意識を高めることこそ大切ですというようなことじゃないかなと思うんだけど、こんなことでいいんですかね、僕は。では、さよなら。ありがとうございます。おしまい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。それで、今日、あとまた、食事等が終わった後、今のお話を受けて、ありがとうさんの方が、お話してくださいますので、今日はもう質疑なくてそのお話になるかもわかりませんね。よろしくお願いします。これもこっちで止まったらいいんですか。こちらでも結構です。お持ちになってくださって。
はい。はい。
息子さんのタコさんに
来られ
たな、もう汗
が流れてる。マイク持っていいですか。
はい、
すいません、申し訳ないです。ちょっとね、揃うまでちょっと余談でね、この中で私と今日初めて会うから逆に手を挙げてみてください。はい、はい、よろしいです。じゃあ私のことをありがたうえじさんの雑誌かなんかでご存知の方、はい、よろしい。じゃあ私の講演会に来たことある方、わざだ、あ、そうですか、ね、この前ありがとうございました。はい、わかりました。じゃあね、皆さんの中で、ね、今日こういう話ぜひ聞きたいというなんかリクエストだったら一つだけずっとお話できる。はい、何ですか。あ、ほとんどるとね、はいはい、わかりました。私は名前が UFO です。はい、UFO はね、 これから UFO。 UFO だから UFO。 あ、じゃあいいかな。2時間かかりそうだね、そっち。じゃあ、お話をですね、ちょっと始めさせて、まあ、自己紹介ですけれども、名前は白峰雄峰と申します。名前はいっぱいありまして、旗本退屈男とかですね、いろんな名前、5つくらい名前がありますけれども、とりあえず今日は白峰雄峰で来ています。もうちょっとマイクいいですか、ね、あ、そうなんですか。あ、そうですね。いつも講演会の癖がついてるもんでね、なんか声が後ろに聞こえてくるからおかしいなと思って。で、ここに書きましてね、クアン・イン・ユーフォーっていう名前があるんです。これは実は宇宙名でしてね、宇宙名でして、宇宙では私のことクアンさん、クアンさんって呼ばれてまして、で、クアン・インってどういう意味だか皆さんご存知ですか？マイク？ない方がいいな、これな。よく聞こえるわ。クワインっていう意味分かってる方いません？これね、観音って意味なんですよ。クワインっていうのは観音って意味ですよ。覚えておいてください。これ中国語じゃないですよ。宇宙語なんですけどね。クワインっていうのは、観音様っていう意味ですよね。で、意味っていうのは、クワンっていうのは、我って、自己なんです。自分自身の我。我っていう意味ですね。自分の中にある、魂と会話をできる方を観音という。もう一度言いますよ。皆さんの中で自分自身の中にあるもう一人自分ってありますね。魂と会話できる方を観音という。でそれを内語でクワンというのは自分自身のことをクワンという。魂の。その中の内なる自分と会話できることをクワンと言って、それを観音という。で、宇宙ではなぜか私はクワンさん、クワンさんと言われたんですね。でこの意味を教えてくださいって言ったら、そういうふうに教えてもらいます。である時、クワンさんから中国人と関係されましてね、あれですけれども。で、まあ、この UFO っていうのはですね、まあ、白峰雄峰って名前ですけれども、まあ、この名前の言われもいろいろあるんですけれども、私はまあ、好感度っていう、そういう、まあ、信仰と密教、不適用ですか、それを集合したですね、教えの、ちょうど私と47代目です。ちょうど縁のお詰めってご存知ですか、縁の行者さん。縁の行者さんから、私で47代目に当たるんですね。その霊的なつながりがね。それで、この白峰っていうのは、その縁のお詰めさんからもらったんです。ね、で、この UFO っていうのは、中国の仙人の声です。私が過去世で中国で仙人やってます。仙人っていうのはですね、まあ、天狗とかとはまた違うんですけど、ですから、過去世の名前と、道号ですね。道号が白峰で、ヤンゴですか、ヤンゴが言うことになってますけど、で宇宙ではクワンインって言われてますけど、まあ観音様っていう意味ですね、地球で言ったらですね。で UFO っていうのはそれこのままですとね、 UFO は円盤になってますよね。羽田のね、見かけに飛行物体になってますから、私の場合は中に点が入って、これで UFO って言われてます。それで今日ね、お話しするにあたりまして、私が実は皆さんのこう、まあ、エネルギーを見てるんですけどね、過去生で私と縁のあった方もおります。で実は今日来れなかった方もね、急にドタキャンで来れなかった方もいたと思いますけれども、今日は実はありがたいさんの資料見てる方、皆さんちょっとね見てますよね、あとホトンベルトの謎っていう本読んだことある方、はい、でその中で登場する渡辺さんという方が書いたんですけど、その中で登場する N 氏っていうのは実は私のことです。で私の仕事って肩書きがですね、25くらいあるんです。で表に出しているのは4つくらいですけれども、ね、それで風水と言いましても、個人の風水は国の風水ですね、詳しい内容はあんまり言えないんですけれども、地震対策であったり、それから治水であったり、それから、まあ今度新しく国を移転しますよね、選挙政策とか。もしテントが決まったらどのように街を作ったらいいかとかですね、意外とそういう大きいグランドデザインという大きい仕事をやってます。で個人的なことはほとんどやっておりません。で頼まれて、たまにあと祈祷なんかしたりしますけれども、でもまあそれは仕事としてやるんであります。あとまあ神社温泉ですね、日本全国の温泉に1260カ所くらい入った。あとラジオにも
出てました。で、まあ、いろんなことやってるんですけども。で、今日はですね、命の響きここにありっていうタイトル。で、これは実は、ビアスコの五井先生がですね、ここに来るにあたりまして、私が、何を喋ろうかなと言ってたんですね。何をお話ししようかなと。で、初め宇宙の話をね、2時間、びっちり喋ろうかなと思ったら、五井先生がですね、いや、せっかく行くんだから、これで、これだけでいいから、みんなに伝えてくれって言ったんですね。命の響き。で、命の響きここにあるって、最後にここにですね、5番目、今日5つお話しします。で、今日のタイトルは、命の響きここにあるということで、最後お話します。それで、まず、ね、リクエストでフォトンベルトということでお話しありましたけれども、おかげさまでフォトンベルトの方が1万部以上売れましてですね、で、それで、船井幸雄さんなんかも、それから会社の経営者の方も、大変興味を持っています。で、それがなぜかっていうのはですね、世の中が大変天変地異が多くなりました。例えば、今日本海でクラゲがね、出てますよね。でっかい、こんなでっかいのね。で、あれは、海底の、実は、海流の、海流というですね、海の中にもこういうふうに海流って流れてるんですね。渦みたいにですね。で、そこに岩があって、ここにへばりついてたものなんですよ。本来のクラゲが。で、なぜこれが、まあ、海底にいるものですよ。海の底にいるものが上がってきたかっていうと、この潮の海流の流れ、単次元的には海の海流の流れが一つ変わったんですね。あともう二つ目はですね、実は地球の内部から今までにない周波数っていうかですね、出てきてるんです。ですから、いられないっていうかね、そこに地底に飛べられていていられなくなって、避難してきて、海の上にポカポカ浮いてるんです。で、これはクラゲだけじゃないんです。クジラもイルカもそうですね。ところが、クジラっていうのは海の中泳いでるじゃないですか。この辺で泳いでるでしょ、まだね、クジラはね、イルカもそうです。今回クラゲがね、出て浮いてきたっていうのは、これは実は大変な問題なんです。で、私の知り合いで、まあちょっと大学名はちょっと言えませんけども、ある、まあ、と、まあ、言っちゃってはダメだな、これね。まあ、こうね、言わないけどね、なんだか大学ですね。ね、東なんだか大学ね。入るんだったら東北大学か東京大学か東海大学。それしかないですけどね。まあ、そういうところで、海洋生物学の研究している博士が友人でいるんですけれども、クラゲが出てきてびっくりしてます。なぜかっていうと、900年に1回あったそうです。900年前。ところが、その先生が、まあ、クラゲの博士って言われてるんですけどね、調べたら、昔は50センチくらいだったと。900年前にクラゲがね、海底から浮いてきたの。じゃあ、その時何やったかというと、すごい大きな地震があったそうですけどね。でも、今回のクラゲは50センチじゃないんです。わかりますか ?1 メーターで100キロ以上あるんです。で、実は1メーターって、海の中で1メーターですけど、丘に上げると伸びますから、2メーターからすごい大きいんです。簡単に言うと、私くらいの大きさは、私より大きいんですよ。私、体重100キロないですからね。それが、1個や2個じゃないんですよ。実はね、テレビで放映されてるのは140個くらいですけど、これ、まあ、ここだけで2600個もあるんです。ね。で、どういうことかっていうと、もう海の底の微生物とか海底のものは全部食べないっていう。それだけ海の中で変化がある。それから皆さんの中で深層水飲んでる方いますか？海の深層水って知ってますか？深層水の味が変わってきてるんです。で、成分が変わってきてるんです。で、これは、詳しいことは言いません。なぜかっていうのはですね、深層水が深層水でなくなってきてるんです。で、今までに深層水のミネラルに入ってないものが入ってたんですね。それも、まあ、深層水も富山で作ってたり、あと四国とかね、取れるところ大体決まってますけども、今までの深層水の成分にないものが出てきてるんです。で、どういうものかっていうとですね、太古のエネルギーです。簡単に言いますと、すごい古い、地底のね、深層水と海の地底の水ですけども、こんなものが入ってるのかなと思うような成分が入っている。それは決して体に悪いもんじゃないんですよ。悪いもんじゃないんですけれども、常識では考えられないようなものがあります。例えばですね、もっと皆さんに分かりやすく言いますと、富山の沖ので深層水を取っています。深層水の中にアフリカとか、それから、インド沖の海の歯科にしかない、そういう微生物のエネルギーが入っている。富山に。ね。で、どういうことかというと、アフリカとか、それから、インド 識あるものがわざわざ富山まで来てるってことです、ね、ところがそれがあの地方にしか絶対生息しない微生物があるということ、それがこの海底の海流の流れで来てるということは、簡単に言いますとね、地球の生態系が狂ってるってことです。でこれが将来どういうことが起きるかと言いますと、実は今の皆さんイタリア外国で火山の噴火なんかもありまして、つい最近ですと3日くらい前ですか、グアム島で83メーターの台風来たって知ってます。テレビ見た方知ってないと思います、ね、風速83メーターですよね、知ってますか。皆さん聞いたことありますか。風速83メーターの台風ですよ。ハワイで、ハワイじゃなくてグアム島で今のところだいたい1万人弱被害出ています。風速83メーターって言ったら有明村もちょっと飛んじゃうかもしれませんね。実際これは起きたんですね。で実は皆さん、台風はなぜ起きるかっていうのはね、いろいろ原因があるんですけども、海の底のこの海流の動きっていうのは、海流と海の海流と言われてますけども、これは実はね、マグマと対流してるんです。覚えてください。海流、海の中でもあるでしょ。これは海底のマグマと、一人で、これ火でしょ、マグマが。海流は水です。これは対応してるんです。で、このマグマの動きが活発になってくると、気象上ではどういう条件が起きるかっていうと、台風ができやすい。ね。まあ、女性の方は今日いっぱいおりますけれども、まあ、生理現象と同じです。台風というのは地球の生理現象と同じです。で、その原因は、大気にあるんじゃなくて、海流、海の下にあります、海流のマグマの流れと対応して、海の底にこう渦ができた状態が、実は空間にもね、空気中にできて、台風になるんですね。で、今回、風速83メーターの台風ができたということは、それだけ強い台風、ひいては海の中の海流の動きがすごい活発であるということです。その中で船乗りさんいますか？いや、私だけですか。たまに魚取ってますけどね。黒潮と親潮が流れが変わってるんですよ。太平洋沖でね、黒潮親潮ぶつかってね、魚の取れる位置がだんだん変わってるんです。今、イワシもサンマも取れなくなってる。で、一番問題は私、鮭が大好きでね、ビキシャラのね、今時期ですけれども、鮭もだんだん取れなくなってる。何が原因か。海の海流、潮の流れが変わってる。ね。で、実は、この話をなぜこういうことを言いますかと言いますとね、フォトンベルトの謎っていうのは、フォトンエネルギーって、この中でフォトンっていう言葉はわからない方です。はい。フォトンっていうのは、光子と言います。光の、ね。これ、精子じゃないですよ。ね。光子ね。で、光の、まあ、フォトンって光のね、帯なんですけどね。これが地球、太陽系、銀がありまして、こういうふうに黄金の光の渦が実はかかってきてるんです。で、これは、ヨタ話じゃないですよ。ジョークで言ってんじゃなくて、現実科学者レベルが測定されてます。で、現実そういう光の渦が銀河系に入ってきてるんです。フォトンの影響も地球が帯びてる。で、フォトンはないです。まあ、こうした帯でできた光の帯なんですね。実は問題が2つあります。この前、講演会ね。実は東京でやりましたけれども、まあ、エハンさんという外人の方とやりまして、彼も20年前からそういう研究してたんですけれども、実は宇宙からの影響でフォトン、地球が変わると言われてますけれども、私の研究しているところでは、宇宙もそうだけれども、地球そのものの内部からですね、地球そのものを変えようとしている影響ができるということです。で、この件は後で、来年の3月に本に出ますから、ありがとう村にも、ね、ご紹介が贈呈しますから、その中で欲しい方は見ていただいて、ね、本で出しますよ。で、どういうことかというと、宇宙から来てる問題だけじゃないんです。地球の内部でも大変な、状態が起きているということです。はっきり言いますと、この状態ですと、来年からですね、夏にかけて海底火山の噴火がものすごく起きます。で、本当はですね、今年、本当は富士山噴火する予定だったんですよ。ところが、ありがたいおじさんも一生懸命お祈りしてくれてますね。それから、9月の11日のテロの事件あったじゃないですか。これで、みんなの集合意識が全部アメリカに飛んじゃったんです。ね。意識がアメリカ、あのビルのね、爆発で。で、なぜかって、日本の経験は悪くて、前、地震とか天災っていうものは、皆さんの集合意識の表明して起こるんです。神様、仏様が地震を起こしている。まあ、そういうのもあるかもしれません。それ以上、人間の集合意識のマイナスがですね、天変地異を実は起こすんです。去年の状態で、これが、 まあ、ここだけの話ですけども、事故が流したら、多分富士山とかですね、東京に大きな地震が来て、いや、東海地震かもしれませんね、来てました。しかし、この事件で人間の意識がアメリカに来ました。それで一旦、意識的にですね、そのマイナスエネルギーが、そちらに抜けられたんですね。ところが、今度は、アメリカが本格的に、今度外国で戦争を行います。これ、藤原アナウンサーの話じゃないですけど、そうなった場合何が起こるかというと、核兵器を使う可能性もありますよね。それから、イラン、イラクだけじゃなくて、今度は、すぐお隣の北朝鮮の問題もあります。難民が出てくる問題もありますけど、これ以上もしこじれちゃったら、実際核持ってますからね、飛んでくる可能性もあるわけです。でも、実際飛んでこなくても、これだけ景気も悪い。来年ももっと悪くなりますからね。景気悪いし、世の中も不安だし、戦争も起きそうだというと、地球自体が生命体ですからもう嫌がってるんです。そうすると、身振りを起こす可能性があるんです。それが俗に言われているポールシフトと言われている極微動であったり、それから地球は温暖化と言われてますけど、氷河期に近づいて科学的にはですね。ですから、いろんな問題があるんです。そして、宇宙的にはホトンベルトというものに包まれて、いろんな状態がありますけれども、はっきり言いますけど、来年から世の中大変です。そして、2012年までね、実は、ここでね、ホトンベルトの話すると、もうこれだけで3時間終わっちゃいますから、言いませんけれども、2012年の12月に、12月23日から正確に言いました。この時で、今の時間軸って止まってるんです。終わってるんです。これは5000年前、2万6000年前、地域はもう地球ができた時から決まってくる。どういうことかというと、簡単に言うと、分かりやすく言いますと、今3次元という世の中ですよね、とりあえずね。で、これが5次元になるという、簡単に言いますと。4次元じゃないんですよ。どういうことかというと、物質じゃなくなるということです。3次元で、5次元世界というのは、半霊半物質、ね。そういう世の中に実際になるっていう。でもこれは実は、つい最近、フォトンの本で紹介されましたけれども、これは一番早く言ってた方は、100年前から言ってた方います。デニス・オニサブロさんという方。ね。世の中魅力の妙が来るとか、ね。あと、岡本天明さん、失礼真珠とか言ってますけれども、それからもっと古い時代では、リッチレンさんも、聖徳太子も同じこと全部言ってます。ただ、捉え方が違うだけ。すなわち、世の中は今の世の中ではなくなる。ということです。で、これは、そういう宗教的な歴史でずーっと話がありましたけれども、つい最近は全部科学者が調べて、このままでいったら地球は本当におかしくなるんじゃないか。だと皆さんには、多分 NASA では絶対公表しませんけど、太陽系が今歪んでるんですよ。このフォトンエネルギー、さっきのね、フォトンエネルギーが入ってきたために、銀河系、この銀河系にはもうかかってるんです。太陽系にもあと3年だったら本格的に入ってきますから、歪んできてる。太陽系の空間が。それから、この中で皆さん、ニビルって言葉知ってますか？知ってる？あ、知ってます？奥さん、ニビルって何ですか？はい。はいはい。そうなんですね。いや、もう来年から来るんです。だ今、そちらの奥さん知ってましたけれども、実はニビルスね、皆さんは分かりませんけれども、専門観測では、この地球に彗星が近づいている。これは嘘の話じゃないんですよね。科学データですから。ね、で来年の5月以降、見えるようになるんです、皆さん。ね、でそしてもしそれが地球にぶつかったらどうなるかって言ったら、まあ、800メーターぐらい近づいてるから終わりですよね。ぶつかった場合はですよ。じゃあぶつからなくて、宇宙空間で、例えば、地球防衛軍じゃないですけど、映画の世界じゃないですけど、何かした場合はどうなるかと、地球上に隕石いっぱい降ってきますね。あと最悪、私が一番恐れてるのはね、地球があって月があるでしょ。それ実は兄弟なんです。エーテル系が見えないエネルギーで繋がってるんです。地球にぶつからなくてもですよ。この間をもし彗星が通り抜けていっちゃったらどうなるかというと、月と地球の間にある空間で繋がってるエネルギーが消えちゃう。そうすると、皆さん月の影響って皆さん受けてますけれども、この月からの影響、生命磁場が地球に対して狂っちゃうんです。この3つしかないです。1つはぶつかるということ。ぶつかったら大変ですね。もう1つはぶつからないで、宇宙空間でそれを壊しちゃってね。そうすると、まあ、破片が飛んでくるでしょ。まあ、隕石が落ちてくる。まあ、隕石が落ちるのはまだあれですけどね。それでもまあ、2、30個くらいは必ず月に降りてくる。1個で原子爆弾の10発くらい分くらいの破壊力があるそうですから。一番安全なのは地球にもぶつからない。月にもぶつからない。ここ素通りする。 そうすると皆さんは何ともないと思うんだけど、私はこっちの方が心配なんです。なぜかっていうのは、そうすると月と地球のエネルギーの磁場がつながっているのは、実はここを通り抜けちゃうと切れちゃうんです。そうすると皆さんの生命磁場が狂っちゃいますよって。そうすると、どういうこと、違いが多くなったり、女性の方、生理が止まってみたりね、ね、分かりやすく言ったりね、それから、生命磁場、死ぬ人が多くなりますね、生命磁場狂っちゃいますからね。そういう現象が、これ SF じゃないんですよ。具体的に起こりつつありますよってことです。そして、このフォトンベルトっていうのは、ですから、まあ、結論から言うとですね、2010年まで、あと10年ですけれども、人間が、先天地をはじめいろんなね、そういう難しい問題で乗り越えなきゃいけないのは7つの試練がまだ残っている。経済的な試練もありますよね、日本は。それから、経済だけじゃないです。いろんなものもあります。とにかく、あと10年間で皆さんがクリアしなければならない問題は7つくらいある。で、あえてここでは7つに申し訳ありませんが、来年から皆さんが全員ですよ。地球人にはみんなが確認できるのは、この2ビルっていうね、星のことが出てくる可能性があります。すでにあるところではすでに観測してるんです。で皆さんには絶対教えないですよ、多分。でもこの中でムーとか、雑貨のムーって雑誌とか読んだことある方って言ってないと、ああいう専門誌には載りますね。もうすでに警告してますけどね。それは実際嘘の話じゃないんです。それは、こういったものを全部乗り越えなければここまでいけませんよ。でも人間はね、僕はなくならないと思いますよ。絶対的になくならないと思います。ただし、最低限の被害は出てくるんですよね。まず来年からここまでいかなくても一番危ないのは台風が大型台風。今までは東京とか来ませんでしたけれども、台風、海流の流れ変わってますから、これからは関東とかに上がり、上陸しやすいようになっています。水上家の方は石灰というかバリアを張って東京に来ないようにね。してるんですけれども、これからはだんだん来年の台風はだんだんね、だんだんそれぞれね、こう東京のように来るようになるんじゃないですか。ただ83メーターの台風だったら東京も終わりですよね、それだけでね。だから大型台風が来る可能性があります。でも大型台風が来るとどうなるかっていうと、人水が連携しますから富士山が動いてますよね。だから逆に関東に台風が来ないっていうのは富士山に、富士は火の玉ですから大きな水が来るとぶつかってた場合、噴火したら、水蒸気爆発が起きる。うまいくらいにですね、関東に、特に富士山に目がけて来ないようになってるんですね。でもそういう可能性もありますということです。それは、このニビルにしてもね、フォトンにしても、それから今言った富士山の話、天天地の話も、これは私が起こしてるわけじゃないですからね。ただ現実科学者がデータとして、例えば東海地震っていうのも、この頃、名古屋から来たからですって。ね。政府ではもう 85% ですからね、確率が。だから来ないだけなんですよ。いずれ必ず来るって言うんですよ。ね。ただね、東海地震が来るたびに、もし来たらば、東京の人は喜んでるんです、逆に。なぜかというと、東京は大丈夫だと。それがだんだん広がってきて、富士山からスカート状に広がってきてるんです。今、だんだんですね、実は東海地震の、そのあれが広くなってきてる、あのエリアがね。前は小さかったんですけど、今、三重県が来て、今、熊野の方まで。熊の方まで行ったら南海地震に向かってあったんですよね。だ全部どういうことかというと、東海地震がだんだん大きくなっちゃって、富士山の方からは、最後は熊の四国まで。だんだん地震のあれが広がってきてるという。そういう状態も現実あるんです。ですから名古屋の方は一週間に一回はね、震災の日だなんだかやってるじゃないですか。必ず聞きます。なぜかというと、これは整理ですから。地球の整理ですから。私は逆に早く来てほしいんですよ。早く来て、早く。ただしね、阪神の地震のような、ああいう大きい被害にはならない。もう防災体制は整ってますから。ただ問題は株とか証券とかですね。それからあともう一つは、今政権悪いじゃないですか。こういう時にまた大型地震来るといろいろ問題があるんじゃないかなと。あと中には悪い人がいますね。ゼネコンの社長連中では、早く東海地震来てほしいんだと。で全部なくなって。で、ほら、特需がなるじゃないですか。ビルね、ぶっ壊れてね。もう一回新しくね、中にはそういう悪いことを考えてる人もいますけどね。それは現実問題、そういうものもあるという。まあ、フォトンベルトの話だけじゃね、まあ、これはもう10分の1くらいの話ですけど、とにかく、フォトンベルト2012年の12月23日に地球が30年から50年に行くんだと。それはマヤの予言で、一番新しいところでは5000年前から言われてたという。で、科学者は50年前から測定できたという。フォトンというのは現実問題。だから皆さん、太陽が強いじゃないですか。光強いでしょ。フォトンエネルギーの影響なんです。 で南極の氷もそのために溶けてますし、で南極だけじゃない北極の氷も溶けてますし、だからクラゲがね海に浮いてきたりイルカが大量に打ち上げられたのは実は本にも書きましたけれども実はこのフォトンの影響なんだ。しかし外から宇宙から来るものだけじゃなくて地球の中からも海底の底からも変化が起きてるっていう現実を皆さんとりあえず認めてください。これは私がね面白い小説でも書いて作った話じゃないんですよ。科学技術にしても政府にしてもアメリカ の, あのノーベル賞受賞するくらいの科学者たちが本当に研究してやって今までは一切出さなかった。ところがこれだけ自然環境がおかしいから出さざるを得なくなってですからこれからの10年間というのはこういう。でもね、ちゃんと対策はちゃんとあります。ね。じゃこれがフォトンベルトに対して。それくらいでいいですか？それでもずーっと話したらもうフォトンの話で終わっちゃいますからね。
2005年のことだって。
あ、それはね、それは、今ここで言うとね、うん、まあ銀河系。うん、そうですね。あの、まあ、あれはまあビデオのね、あれですけれども、あの、まあ、ここで言っちゃうと不安になっちゃう。まあ、簡単に言いますと、まあ、ね、こちらの方、あの、2005年にあと3年経りましたら、ものすごく強いフォトエネルギーがまた太陽系にかかってきます。その銀河系の中心にブラックホールがあるんですけども、それが爆発しそうなんです。ブラックホール自体が。そうすると、すごいエネルギー出るんですよ。そうすると、また、